愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部教授白松聡先生にご出演いただき、子どもたちの不登校や学級生活の在り方について伺います。白松先生、もともと大学に進むときは小学校の先生になりたいと思って進学されたそうですが、
大学に入って、はい、まあ、その小学校の先生に、まあ、なろうと思ってた動機と、はい、その中で経験した人間関係でちょっと一瞬あれですね、ドロップアウト仕掛けて、まあ、大学辞めようかなと思った時期もあったんですけど
早い
けど、その時にもともとなりたかった理由っていうのは、小学校中学校で出会ってきた友人たちの中で、まあ、学校が嫌いだったり勉強嫌いだったりしたやつでも、高校にみんなが進学するときに、まあ、自分も高校行きたいってなるやつがいますよね、
はい、
でそいつらからちょっとこれ教えてとか言われる機会があったりしたときに、小学校のことが分からずに、うん、中学校のこの数学の授業はすげえ苦痛だったろうなと、はい、そういう経験をしたんですよ。でその時に小学校でできるのにちゃんとビハインドのある家庭とか、はい、まあ、生活上苦しい、ね、家庭であったりとか、家が落ち着かなかったりとか、人間関係落ち着かないとか、でそういったことで勉強できなくなってるだけで、なんとかフォローできないのかなっていうのは思った、でそれで小学校をきちんとやらないと中学校ですごい苦しむっていうのも見てきてるので、うん、それがあって小学校教員を希望しました、
はい、
あとはまあ親父が小学校の教師だったんですけど、すごい不良の先輩がいて、うちの親父の教え子だったんです、
はいはい、
その先輩と話してる時に、お前の親父がずっと担任だったら俺はこうならんかって言われたんですよ。でその時にうちなんか父親があんまり勉強せえって言わない人で、なんかそのしたくなる環境を整える人だったんですよ、
はい、
だったからそういうのもなんかこうなんか理想像にあって、多分小学校教員って希望したんだと思います、はい、今思えばなんですけどね。
お父様がどういう教育をされたのかっていうその自然と整えるっていうことがなかなかできないかと思いますが、
だから僕落ち着きがないって通知表に6年間書かれる子だったんででその時になんか宿題とかもよくしなかったり忘れたりする時に、例えばですけど漢字の書き取りをなんでしないんだって言われた時に、はい、1回書いたら覚えることをなんで何回も書かんといかんのかって、これ実は嘘ですけど言ったんです
よ、
でそうしたら、じゃあその1回書いて覚えれるんやったら、その、まあ、マスが50ぐらいあるとしたら、はい、その漢字が全部出てくる物語を作れみたいな、でそれで埋めていけって言われて、で今思えばなんかちょっとでもやらせようって、はい、親父に話したら忘れてるんですけどそんなこと言ったっけみたいな、それなんか妙に覚えてて、なんかそういったちょっとした一言であったり、親父が言ってたんですけど、お前はやれやれって言うと絶対やらんから、
うまい、さすがよう分かった、
そうなんです、だからやるなって言われた方がやるっていう、なんかそれはうまく僕の性格を見てたみたいですね。
そうですね、はい、現在はご専門が教育社会学ということですが、はいはい、その根底にもそういった小さい頃のご経験というのがあるからじゃないですか、
うんうん、そうですね、社会学っていう学問の、はい、まあ、教育って理論があんまりないんですよ、でも社会学という理論を使って教育を見ていくっていうことに対して関心持てたのも、うん、やっぱその社会をいろいろね、こう多角的に見ていくとか、はい、いろんなものに関心持つっていうのは両親の姿を見て感じてたことかもしれません。
先生はその若者がなぜその薬物をやるのかであったり、非行にどういうふうに関心を持っていくのかという研究も進めてこられたようですけれども、またそこから学級の方に研究の対象も移ってこられるわけですか。
要はそういう世界もいずれ離脱するんですよね。例えば暴走族もどっかで卒業するじゃないですか、だからそれと一緒で非行の世界も、はい、花から卒業することを目当てに、これドリフトっていうんですけど、はい、一瞬その世界を漂流して楽しんで帰ってくることを想定してることを、
はい、
もうその世界にもどっぷり使っちゃってその世界の道で生きていくみたいになっていくことに分かれていくときに、うん、結局なんでじゃあドリフトして戻ってくるかというと、はい、学校か家庭で一回温かい生活を経験した子たちは戻ってくる場所が分かってるんです、
はい、
ところがこっちよりもその世界の方が温かい、例えば学校ではものすごいなじられてた、はい、でもそこに行くとみんなが優しくしてくれたってなっちゃうと、そっちにずっと居ついちゃうってことが起こるんです。だから家庭までは我々教育はタッチできませんから、はい、せめて学級で、うん、一回でもいいから温かい経験をさせたいっていうのが僕の今の思いになってて、それで学級研究にまた戻ってくるっていう 流れですね。
先生が研究を進めてこられた中で、その学校で大切なことは教師の方から子どもを切らないこと。
あ、そうですね。これは夜回り先生って三谷治先生と話してる時に言われてて、はい、なるほどって僕もその時の経験的に思ったんですけど、夜の世界に行って帰ってこない子は最後の糸を教師か親に切られてる、
は
あ、あのまあ親という保護者に切られてる、はい、でその結果もう帰ってこれなくなる、うん、だから僕は向こうがどんなに切ろうとしても教師からは切らない、好きになるとかそういうことではなく、
はい、
生徒としての責任を感じるっていう部分で、だからお前みたいなもう学校混んでいいっていう一言を言うんじゃなく、いつでも戻ってこいよっていう声を常にかけとくっていうことがすごく大事で、で子供たちもその夜の世界にいてずっと居心地がいいと思ってなくて帰りたい瞬間って何度かあるんですよ、はい、その時にこっちが切らなければチャンスがあるんで、切ってるともう戻れないになるんでチャンスがなくなるんで、僕は教師が唯一できることはこっちから切らないことっていう話をよくしてます。僕はだからその生徒指導とか学級作りで、まあ、すごくあの力のある先生たちと接してきた時に、その先生たちがやってるのはいつでも戻れるチャンスを作ってるし、いつでもその子が僕は今までの昨日までの私を辞めて今日から変わりますっていうそのチャンスもあげてるっていう、だから要はレッテルを貼らないっていうことなんですけど、この子はこんな子で問題があるじゃなくて、子供はいつでも変化できるし人はいつでも変化できるっていうことをちゃんと持ってる、だからその変化した方が楽だよっていうムードを作ってあげるっていうことが学級では最も大事なんじゃないかなっては思いますけど。
となると、子どもたちにとってのその先生であったり家族であったり親であったり、うん、そういう関係性というか信頼できる絆というものをどれだけこう、うん、ずっと作っていけてるかということですね、
うん、そうだと思います。だからその僕はよく言ってるのは、今はそのやっぱり家庭に問題があるとか、
はい、
先生に問題があるとかすぐ教育問題が起こると言われやすいんですけど、でも僕は先生も家庭もよく頑張ってる、で大事なことはその時に先生と保護者がいがみ合う関係が生まれることが一番不幸だと思ってて、で僕はいつも思ってるのは、例えば自分も子供いますから、で自分とを切る時が来るじゃないですか。例えば思春期になったら僕も下着を箸でつまんで洗濯機に入れられるかも、娘に言っても、
娘さんですか。
そうそう、 娘もいるんで、だからそんなイメージもシミュレーションしちゃうんですけど、
まだでも
まだ4歳です。
4歳
です。でもなんかやっぱり僕の同級生のある子供らがそうなったと聞くと、自分も来るなっていうなんとなくあるじゃないですか。
はい、
でなんかその時にでも先生を信頼してくれてれば、まだ望ましい社会の言葉が入ってくれると思えるんです、
うん、
でその時に要はその時先生のこと言うこと聞かずに俺の言うことだけ聞いとけになると、今度は僕と切れた時にもうチャンネルがなくなっちゃうんですよね。だからいろんなチャンネルで大人と望ましい社会とつながるっていうことがすごくやっぱり大事な時に、やっぱお互いを信頼し合うで、
はい、
私の言うこと聞けなくても先生の言うこと聞きなさい、逆に言うと先生の言うこと聞けなくてもお家の人の言うこと聞きなさいっていうふうに言える関係であれば、チャンネルがあるんで教育が可能になってくると思うんですね、はい、そういう関係を取り戻していく、作り直していくっていうのが今僕のちょっと研究上で、そこにどうやって持っていくかっていう話は考えてますね。
お話の中で何回か出てきましたけれども、はい、その人間って割と変われるチャンスというか、うん、変わりたいっていう願望が人生の中で何度か出てくるような気がして、それをダメだダメだとか、うん、マイナスの言葉ばかり聞いてると、うん、変わりたいと思ってもどうせダメだろうなって我慢してしまう部分が出てきそうな気がするんです。やはりそれだけチャンスはいくらでもあるんだよって教えてくれる大人とか関係性を持ってる人がどれだけいるかっていうのは大切ですね、
うん、そうだと思いますね。僕はあのジョハリの窓って言って有名な、自分を知るためには4つの窓があるっていうんですけど、でその中の一つにまだ見ぬ私っていうのがあって、常に人間は変化するんだと、でそれはどうやって変化するかというと他者との出会いなんです、
はい、
例えば自分が全く興味がなかった音楽でも友達がすごい聞いてて、
はい、
聞くようになるといいなと思うようになって、それは趣味になるとかってよくあることだと思うんですけど、出会いによってやっぱり変わるので、うん、その出会いを与えることがまだ見ぬ私、そして自分をリセットするチャンスっていうこともあるだろうと思いますし、子供が例えばあのできもしない目標を言うじゃないですか、僕はこうなりたいんです、でもそれはでもなれるかもしれないよねっていうチャンスは持っとかなきゃいけないかなと思って、あのカナダの有名な詩人がそのいじめの抑止とかでよくなんかこうポエムを作ってるんですけど、
はい、
彼が大人は、夢を聞いといて現実的な目標にしろって言うと言えば、
はい、
でもそれは違うんじゃないかって言ってるんですけど、それはその通りかなって、僕もだからそのできもしないことを口に出してみるっていうのも大事なことなんだろうと思うんですよ。 でもそれは信じてやるとかってなく、そう言いたいっていう気持ちを受け止めてやるっていうことの方が重要なんじゃないかなと思ってて、だから人が変わりたいって言ってる時にまたそれは嘘だろう、でもどうせお前無理だろうって、で実はその言う子には僕どうやって言うかというと、一回人の心と体を傷つけたことは取り戻せんよって、どんなに謝ろうがそれは時間を巻き戻せないから無理だって、けど向こうが許してくれなくても一生謝り続けたいという気持ちを持つならばチャンスあるんじゃないって言って、だからその時になんかその薄っぺらい反省は絶対ダメだけど、向こうが許してくれないことが分かっても頭を下げたいという気持ちになった時に人は多分前向けるだろうって話をしてるんです。だから逆に、そのまあ言われた謝られた側もなんかもう謝ったから OK っていうんじゃなくて、許せない気持ちをどうやって許す方向に持っていくかっていうのも人間に向けられた自分が成長するチャンスなんだよって話はしますね。
教育を考えていく上でその親や先生が子どもたちと関わるだけではなくて、うん、子どもと子どもの、その関わり合いっていうのを、うん、力、その力を借りたいというような思いも、
うん、あ、そうですね、
終わりだとそうですけれども、
うんうん、そうですね、僕はやっぱり子どもの先生は子どもっていう言葉があるように、これはですね、いいことも悪いことも先生になっちゃうんです、
はい、
でその時に悪いことが先生になった時はやっぱ大人が介入する場所で、でもいい力を発揮させていくっていうことはすごく大切なことなのかなって思いますね。だからそういう環境づくりとそういう集団づくりっていうのが我々教育者に課せられた役割だと思います。
その子ども同士の力を借りるという点では、うんうん、日本はその良さがある国だそうですね、
うん、そうですね。だからそれはすごいなと思うのは、海外の研究者と話してた時に、はい、今日本ではあんまりこうそこはクローズアップされないんですけど、例えば学校行事とかを自分たちで作り上げるとか、学校経営や学級経営に子どもが参画できるというのが日本の特徴なんです、はい、で欧米は教師がいかにコントロールするかという考え方なんですけど、はい、日本は自分たちでより良い学校を作ろうとかより良い学級を作ろうっていうチャンネルがあるんで、でそれをうまく活用している学校やその先生っていうのは非常になんかプラスに回ってることが多いかなと思います。だから僕は教師が教えれないことが人間関係ってたくさんあると思うんですよ。例えば A ちゃんと B ちゃんのトラブルがあった時にどっちも一理あるよねっていう時って分かんないですよね、はい、だから僕はその時に先生も分からん、
うん、
みんなでちょっと考えてみんかっていうのが許容されてるのが日本で、その能力はものすごく高いんじゃないかと思ってます。
でも子どもたち同士が集まるとトラブルが起こるかと思います。次週はトラブルといじめについてお話をお伺いできればと思います。よろしくお願いします。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も教育学部教授白松聡先生にお話を伺います。お楽しみに。